みんなで介護、ここで一服。この番組は医療法人社団下田の提供でお送りします。馴染みが薄い介護、その介護を三条市帯織の介護施設一服二番館の事務長奥山健一さんが皆さんに分かりやすくお話しします。今さら聞けないと思っている介護のこと、毎月2回第2第4火曜日午後0時45分からと、再放送は金曜日午後0時30分からお送りします。
あなたの心と体にくつろぎの一服、介護老人保健施設一服二番館の奥山です。9月になりまして、秋めいてまいりません、ね、まだまだ暑い日が続いていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もう早速ですね、しのごの言わずに音楽の時間に入りたいと思います。皆さん今日聴いていただくのは淡谷のり子先生で別れのブルース。先生なんですが、1907年、これ明治40年8月12日お生まれでございまして、1999年、これ平成11年なんですが、9月22日にお亡くなりになられまして、92歳だと。まあ長生き、大往生されたのかなというふうに感じております。淡谷のり子先生は青森県青森出身の日本の女性歌手ということで、日本のシャンソン界の先駆者として知られ、愛称はブルースの女王と。青森県立青森高等女学校中退後、上京して東洋音楽学校現東京音楽大学ピアノ科に入学、後に声楽科にこれ編入になってるんですね。ここら辺もですね、なんかいろいろこうあったそうで、やっぱり先見の明というんですかね、淡谷先生のこの、声にもうすでに注目された方がいらっしゃって、ピアノから編入させたっていういろいろ逸話があるようでございます。1929年、昭和4年に、同声楽科を首席で卒業、同年春に開催されたオール日本新人演奏会で歌唱し、10年に一度のソプラノと絶賛されたそうです。ちなみに新日本プロレス社長の棚橋博さんは100年に1人の逸材と言ってますね。1930年、昭和5年に歌手デビュー、翌1931年に日本コロンビアムへ移籍し、私この頃憂鬱よがヒットし、流行歌手としてその名が知られるようになった。1935年、昭和10年に発表したシャンソン曲ドンニャ・マリキータがヒットしたことから、日本におけるシャンソン歌手の第1号となっていったそうでございます。その後ですね、日中戦争が勃発しまして、1937年、昭和12年に発売した別れのブルースが100万枚を超える大ヒットとなり、一気にスターダムへと。翌1938年、昭和13年に発売したこちら雨のブルースは、満州の将兵たちに熱狂的に受け入れられるなどして、こちらもヒット。1939年、昭和14年に始まった第二次世界大戦中は歌手として慰問活動を積極的に行い、戦後を迎えたそうでございます。でね、私のイメージはね、これからご紹介するところなんですけど、若者からの支持、モノマネ王座の審査員としてっていう項目がありまして、1980年代に入るとフジテレビモノマネ王座決定戦の審査員として出演と。辛辣な評価がね、若者を含めた視聴者の間で逆に話題になると同時に、番組の名物にもなったということでね、特に清水明さんに対してね、下品な、モノマネされたの非常に厳しい評価を 表情もねされてたんですけどもね、あの一回ね、あの頑張ってるねってね褒められたことがあって、清水明さんがその場で泣いてしまうっていうシーンもありましたね。懐かしいです。で、改めて別れのブルース、こちら1937年昭和12年に発表された日本の歌謡曲、青柳子の歌唱により日本コロンビアからレコード化され大流行したと。ね、楽曲としましては日本でブルースを広く大衆に知らしめたのはこの作品ね。しかしブルース調の楽曲ではあるものの、ブルースコードを用いてない点やシャンソンや従来の日本歌謡曲の影響がある点など、本場のアメリカのブルースとは異なる点が多いというふうに、評価をされているそうでございます。皆さんに聞いていただいたのは淡谷典子先生で別れのブルースでした。あの別れのブルースって言われてもね、分かんないようで、ただ出だしのあのイントロからのあのセリフを聞くとみんな知ってるってなるんでしょ、ないでしょうか。ということで足早でございますが、ここから介護の時間に入っていきたいと思います。当施設のちょっと話なんですけどもね、あの開設以来毎年お祭りを行っておりました。当初はですね9月の連休に行っていたんですが、途中から7月の連休のちょうど3連休の真ん中でお祭りをずっと開催しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の流行からこのお祭り等を中止しております。またいつか開催したいなぁと考えておりまして、1年2年でお休みすればまたできるかなと思いつつ、早 4,5 年でございますね。え、介護老人保健施設でのですねお祭りっていうのは、まあ入所者の皆さんにとっても、ご家族の皆さんにとっても、そして地域の皆さんにとっても楽しみなイベントだったと、楽しみなイベントになるようにと施設でも頑張ってきましたね。え、まあこの新型コロナウイルスの影響で中止が今続いているのは残念だなというふうに感じております。最近では感染症状況はまあ落ち着いてきていますので、感染対策を取りながら行事を少しずつ再開している施設もね、増えてきております。再開には慎重な、ね、判断が必要なんですけども、規模を縮小したり屋外での開催にしたり、オンラインと組み合わせたりと工夫次第で、まあ、形を変えたお祭りも今後実現できていくのかなというふうには考えております。私自身ですね、事務長としていつかまたね開催できるようにという思いがありますので、まあ、その日を目指して少しずつ準備をですね、施設みんなで話し合って進めていきたいなというふうに思います。形を変えてお祭りはどんなものができるのかなとか、また今現在どんなものができるかなというふうに考えております。そして今まで当施設で行ったこのお祭りの内容ですね、簡単に今日はご紹介していこうかなと思います。今まで一服二番館で行っていたお祭り、その中で行っていたこと、ミニ屋台ね、これお祭り気分になりますよね。かき氷、わたあめ、たこ焼き、焼きそば、チョコバナナなど手軽に作れる屋台風メニューを提供してお祭りらしさを演出しておりましたね。またはレクリエーションの方でもアイスを作ったりですね、そうめん流しっていうのもやっておりました。大変好評でございました。ゲーム屋台、ヨーヨー釣り、輪投げ、射的などの、まあ、簡易ゲームでですね、実際に施設に来たご家族そして子どもたちにね、楽しんでもらえるよう工夫しておりました。また磁石を使った金魚すくいとかですね、お手玉つかみとか、そういったものもですね我々の方で作って、お祭りで提供させていただいておりました。あとステージショー、近隣の方々、また有志の方々からよさこいとかフラダンス、フラメンコ、そういった踊りですね、そういったもの披露していただきました。あと施設の近くのですね保育園の園児たちによる踊り、そして栄地区栄中学校の吹奏楽部の皆さんによる演奏、そういったものも披露していただいておりました。また太鼓ね、あと劇、そういった華やかさ、あと驚きを届ける演出を行っておりました。また施設職員による演劇とか施設職員による音楽バンド、私はですねこの音楽バンドの披露をしておりました。レクリエーションとしても、職員によるこの劇や音楽リサイタルっていうですね、そういったものもしていたなというふうに思い出しております。あとですね、こういうふうに、お祭りそしてレクリエーションを行うことで季節または四季を 感じていただくといったイベントとしておりました。七夕敬老会、またクリスマス、ね、お正月もそうですし、そういった四季を感じられる行事開催しておりました。また紅葉を見に行くとか、屋外に買い物に行く、そういった自然のところに行ってくるっていうバスツアーもですね、まあ、工夫しながら、こういう季節を感じるということで行っておりました。でですね、こういったものすべてはやはり先ほど申しました家族地域とのつながりが大事であるというふうに考えております。そういったものを地域の方とかご家族、一般の方も招いて施設の中にやっぱり足を運んでいただく、中に入っていただくことで施設を知ってもらい、そして地域とのつながりを強化していたかなというふうに考えます。でその中で先ほども述べた保育園、中学校、レクリエーションの形で小学校ともつながりを図っておりました。今までそういった形で自然とですね、さまざまな自治体またつながりを持つ、そういったものを行っていたんですけども、この感染症問題で一度このつながりをどうしても、物理的にね、一回断つ、感染防止のためにですね、今そういう状況に置かれております。どうしてもまた流行ってしまう時期がね、あったり、夏場も少しありました。だけども元の生活に徐々に戻っておりますので、こういった部分ももう一回地域の方々のつながりを取り戻すために、施設としても作戦会議を練ってね、元に戻りたいと思いますので、またお祭りをした際は、ご連絡しますので、ぜひお越しください。では今回はこれで。
今更聞けないと思っている介護のこと、毎月2回第2、第4火曜日午後0時45分からと、再放送は金曜日午後0時30分からお送りしています。鴨鹿病院介護老人保健施設一服、一服2番館二郎鹿診療所を運営する心と体にくつろぎの一服でおなじみ医療法人社団下田がお送りするみんなで介護ここで一服、いかがでしたか。過去の放送内容は番組ホームページから聞くことができます。詳しくはラジオハートのホームページをご覧ください。番組では皆さんからの質問やメッセージもお待ちしています。ファックス 0256-617688、 メールアドレスは info@heart768.com、 おはがき封書の方は郵便番号 959-1263、 燕市大曲3375、燕市交通公園内、ラジオハートここで一服係宛てまでどうぞ。みんなで介護ここで一服、この番組は医療法人社団下田の提供でお送りしました。次回の放送は9月23日です。どうぞお楽しみに。